お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙3章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙3章の学びをしていますが、1節。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。ここには、天の召しに預かっていると書かれていますが、イスラエルの民には神様からの特別な地上での召しが与えられていました。イスラエルに与えられた旧約聖書のすべての約束はこの地上に関係していました。例えば神様は彼らに天からの雨を約束されました。また神様は彼らに肥沃な土と豊かな収穫を約束されました。そしてさらに神様は彼らに霊的な祝福も約束されました。今日、物質的なものは何一つ霊的に用いることはできないなどという考えがありますが、このような考えは間違っています。このような間違った考えをする人は、教会の中ではお金のことを言うべきではないと思っていることがその理由の一つです。お金の何が間違っているというのでしょうか。お金は霊的なことのために使うことができます。誰かが何かのためにお祈りをしておきながら、自分の財布の紐を固く閉じているというのは感心しません。例えばもしあなたが宣教のために祈ろうとしているなら、あなたの祈りが効果的になるためには、あなたが宣教のために献金することをお勧めします。そうでなければ、あなたの祈りはただ風船の中から空気が漏れているようなものです。ですからお金を捧げることは霊的なことです。捧げることは祭司が執り行うミニストリーの一つです。彼は神様に対して霊的な犠牲を捧げているのです。献金はその一つであり、私たちの口で賛美をすることもまたその一つです。天の召しに預かっている兄弟たちは、以前は地上の召しに預かっていたのですが、今は新しい状態になって、キリストに立ち返ったイスラエルの今の世代に属しているのです。ヘブル人への手紙の著者は、彼らが違う時代に入ったのだということを、これからはっきりと示していきます。過去には彼らはモーセの体制に従って動物の生贄を捧げていました。そうすることは正しいことだったのです。でも今は動物の生贄を捧げることは間違っています。なぜなら生贄の体制はキリストによって成就され、彼らは天の召しに預かったからです。それは地上の召しが消え去ったのではなく、彼らが天の召しに預かるものとなるために変えられたからです。ユダヤ人に伝道するとき、私たちはその人たちがユダヤ人であることをやめなければならないという印象を与えがちです。私たちがなぜそのようにしてしまうのかはわかりません。しかしその人はユダヤ人でいながらクリスチャンになることができるのです。 もし私たちがドイツ人、イギリス人、あるいはフランス人なら、私たちは神様の子供になっても、まだドイツ人、イギリス人、フランス人であり得るのです。私たちの国民性を捨てなさいと要求する人は誰もいないのです。そしてユダヤ人は、キリストを信じた後もやはりユダヤ人です。彼は神様の啓示に従って前進し、今は天の召しを受けたものなのです。このことを理解するのはとても重要なことです。もしあなたがヘブル人への手紙が誰に宛てて書かれたものであるか、またいつ書かれたものであるかを考慮しないなら、この書簡はほとんど意味のないものになってしまうのです。ジョン・ウィクリフの解釈の黄金律という本があります。ジョン・ウィクリフは1324年から1380年に生きた人で、遠い昔のことですが、彼の黄金律は今も黄金であると思います。その教えは今も錆びついてはいません。彼の黄金律に耳を傾けてください。彼はその中でこのように述べています。もしあなたが何が言われているか、あるいは何が書かれているかだけでなく、誰から誰に当てられているか、どんな言葉で語られているか、どんな時に、どこで、そしてどんな目的で、どんな状況のもとで書かれ、その前に何が起こり、その後に何が続くかを考えるなら、それは大いにあなたが聖書を理解することの助けになる。これ以上に素晴らしい聖書解釈の黄金律はありません。もし私たちが、ただこのジョン・ウィクリフの規則を取り入れ、ヘブル人への手紙に適用するなら、この書簡を理解するのに問題はないと思います。ここに書かれていることをヘブル人のクリスチャンたちに当てはまるのでない限り、天の召しに預かっているという言い回しは全く意味がなくなってしまうのです。私たちの告白する信仰の使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えなさいと書かれています。主のことを考えなさいとありますが、考えると訳されているギリシャ語は、忠実に注目し、時間を取り、知性をもって徹底的に知覚するという事実を伝えています。この言葉はとても意義深い言葉です。そして私たちはこの言葉が注意深く、真剣に、長期にわたってこの方のことを考えるべきであるということを意味しているということを理解する必要があります。またここには、私たちの告白する信仰の使徒でありと書かれていますが、使徒でありとは何を意味しているのでしょうか。主イエスはこの言葉が述べられている通り使徒であられます。この言葉に何かを読み込む必要はないと思います。結局のところ使徒とは何でしょうか。使徒とは使わされたもののことです。イエス様は神様からこの世に使わされた神様の使徒なのです。使徒であるイエスのことを考えなさいとありますが、それは主は神様からこの世に使わされた方であるからです。主イエスは神様から使わされた宣教師であり使徒なのです。イエス様は神様のそして神様から使わされたメッセンジャーであり、また神様の啓示です。ですから私たちは主の伝えられたメッセージをじっくり時間をかけ、真剣に考えなくてはならないのです。主は使徒である方として神様から来られましたが、注目すべきことがもう一つあります。ここには使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えなさいと書かれています。主の祭司としての働きがこの書簡の主題になります。この著者は ここでは主が大祭司であることに言及しているだけですが、このことに戻ってくるときに彼が語るのはこのことだけになります。そのことを見るためには五章まで待たなければなりません。大祭司は人とは反対の方向に行っています。預言者のように人とは神様からメッセージを持って人間のところに来たものです。彼は神様の代理者として人間に語ります。ところが大祭司は高速道路の反対側を逆方向に向かって走っているようなものです。彼は人間のところから神様のところに行く務めを帯びたものです。彼は神様の御前に人間を代表するものでした。さて、イエス様は私たちの大祭司となられました。それはこの方はどのようなお方だという意味なのでしょうか。強調点は主が人となられてイエス、つまり主の人間性にあります。今日栄光の中に主なる方がおられ、この方は天で私たちを代表しておられます。主が天におられることを私たちはもっと感謝しなければならないと思います。なぜなら、主はあなたのための弁護人であられると書かれているからです。悪魔はあなたの罪を糾弾するものですが、主はあなたを弁護してくださるあなたの味方なのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は自分が誰かに自分の経験を語るときに、他の人は自分が思っているようにはその経験を理解していないなと感じることがたびたびあります。例えば、少し前のことですが、私は回収に自分が癌の告知を受けたとき、自分がどのように感じたかを説明しました。その時私は、その時の私の気持ちが少しも人々に伝わっていないなと感じました。でも本当に私のことを 100% いやそれ以上に理解してくださる方がいるのだと知っていることは、私にとって深い慰めとなりました。イエス様はまさに、あなたがあの時、試練や苦しみや痛みの中でどう感じたかを完全に理解し、それを知っておられるお方なのです。今日、主イエス・キリストは、あなたが今どのように感じているかを理解しておられます。私たちはこのことをもっと真剣に考える必要があります。私たちには、神様の元から来られた使徒である方がおられ、このお方が神様の御前に変えられ、今日あなたと私のためにそこにおられる大祭司なるお方なのです。ご覧の通り、この説には偉大な真理が述べられているのです。さて、ヘブル人への手紙の著者は、キリストがモーセよりも優れておられることを示していきます。お分かりのように、キリストが旧約聖書の中で神様の代弁者である預言者よりも優れておられることを示し、主が御使いよりも優れておられることを示した後、今彼は主がモーセよりも優れておられることを示さなければなりません。なぜなら、ヘブル人たちにとってモーセはとても重要な人物だったからです。数年前にあるラビ、ユダヤ教の聖職者のグループがコロラド州デンバーで討論会を持ちました。その討論会の主題は、アブラハムとモーセ、どちらがより偉大であったかというものでした。そしてその討論会では、モーセの方がアブラハムよりも偉大であるという決定が出ました。しかし主は、モーセよりもはるかに優れたお方なのです。 ヘブル人への手紙の著者は、このことを強調し、明らかに示してくれます。ヘブル人への手紙3章に戻りますが、2節。モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。ここに述べられているように、主イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。主はこの地上に降りて来られて、人間に神様を代表することにも忠実でしたし、今神様に対して私たちを代表してくださることにも忠実なお方なのです。モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様にと書かれていますが、これから数節の間に家という言葉が7回出てきます。これが誰の家であるかを見極めることがとても重要です。この家はモーセの家でしょうか？そうではありません。これは神様の家です。モーセは特別なことをするようにと召されて、そのことを行いました。そして彼は忠実であったと認められました。さらにこの箇所についてマギー博士は次のように述べています。モーセがいくつかの間違いを犯したことは本当です。事実、彼自身がそのことを記録しています。彼はモーセ五章を書きましたが、彼が書いたことの中には間違いはありません。なぜなら神様が何を書くかを彼に命じられたからです。彼の間違いは行動の中にありました。彼は癇癪持ちで、ある時、神様が岩に命じなさいと言われたのに、彼は代わりにその岩を打ちました。それは間違ったことでした。なぜなら、その岩はキリストと私たちのためのキリストの働きを表していたからです。何年も前に神様はモーセに岩を打つように命じられました。さあ私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと、岩から水が出る。民はそれを飲もう。そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにしたと書かれています。そしてその岩が一度打たれたなら、もう一度打たれる必要はありませんでした。キリストは私たちのために一度打たれました。主がもう一度打たれる必要はありませんでした。でもモーセは癇癪を起こしました。岩を二度目に打ったとき、モーセには自分がしていることの意味が分かっていませんでした。モーセがいくつかの間違いを犯したにもかかわらず、彼の人生が終わった後の今、神様が彼に関して覚えておられるのは、彼の忠実さであることに注目するのは素晴らしいことです。忠実さは、主イエスがやがてご自分の者たちを褒められる要因の一つです。マタイ25章の21節で主はこのように言われました。その主人は彼に言った。良い忠実なしもべだ。私たちが誰であるか、主が私たちに与えてくださった働きが何であるかにかかわらず、私たちは神様から与えられた奉仕について忠実であるべきなのです。自分が仕えている人物に忠実でない人は信用することができないと思います。もしその人が働いている上司に忠実であることができないなら、その職務を離れるべきなのです。もし上司に忠実でないなら、その人は神様に対しても忠実ではありません。神様ご自身が、モーセは忠実であったと言われます。さてこの説が、キリストが忠実であられたと言って始まったことに注目してください。イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのですと書かれています。それなら、主はどのようにモーセよりも優れておられるお方なのでしょうか。ヘブル人への手紙3章の3節。 家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました。モーセは神様の家の中で忠実でしたが、主イエスはこの家をお建てになった方なのです。主は創造主であり、モーセは被造物です。そこには無限の違いがあります。ヘブル人への手紙3章の4節。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。家はそれぞれ誰かが建てるのですがと書かれていますが、家は建てる者がいなければなりません。家はただ自然に地面から生えてくることはできません。一軒一軒の家は誰かによって設計され、建てられなければならないのです。またここには、すべてのものを作られた方は神ですと書かれています。主イエスは神様であられ、創造主であられます。モーセは一度もそのような主張をしたことはありません。ヘブル人への手紙3章の5節から6節。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。キリストは創造主であられ、モーセは被造物であるので、キリストはモーセよりも優れておられるというだけではありません。それと同時に、モーセについて言われた最高のことは、彼が神様のしもべであったということでした。しかしそれでも彼は一度も神様の子供と呼ばれたことはありませんでした。しかしキリストは神様の御子なのです。家の中ではその家の息子とその家のしもべの間には大きな違いがあります。ですからキリストは二つの点でモーセよりも優れておられました。第一はキリストは創造主であられたこと。二つ目は、キリストは御子であられたことです。このことを理解することはとても大切です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、キリストはモーセよりも優れておられる、その2というテーマで、ヘブル人への手紙3章1節から6節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。